東京セキュリティブリーフィング週次まとめ2026年5月25日日曜日オープニングこんにちは。東京セキュリティブリーフィングへようこそ。今週も多くのセキュリティニュースが報道されました。本日は2026年5月25日日曜日、先週1週間のセキュリティ動向を振り返ります。先週5月18日から24日までの間に、企業システム、クラウドサービス、オープンソースプロジェクトに影響を与える重大な脆弱性の悪用が相次ぎました。特に GitHub リポジトリの大規模侵害、複数のゼロデー脆弱性の野生での悪用、そして悪意あるサプライチェーン攻撃が今週の主要テーマとなっています。セキュリティ業界では、脆弱性の発見から悪用までの時間がますます短縮されていることへの懸念が高まっています。それでは先週の重要トピックを詳しくご説明します。重要ニューストップ、Google API キー削除後も、23分間有効セキュリティ企業合気度が重大な発見を報告しました。Google のクラウドサービスで使用される API キーが削除されても、平均16分間、最長で23分間も使用可能なままであることが判明しました。これは Google が、削除後すぐに無効化されるとユーザーに通知していることと矛盾しています。テスト結果によると、アジア南東1リージョンでの成功率が 22%、米国東部1とヨーロッパ西部1では 49% と、地域によってばらつきがあります。削除されたジェミニ API キーでも、削除後5秒間は認証が通り、攻撃者が機密ファイルのダウンロードやジェミニ会話データの流出を実行できる危険性があります。Google クラウドの結果整合性設計が原因と見られていますが、攻撃者による悪用ウィンドウが存在することは大きなリスクです。GitHub リポジトリ大規模侵害と5506-11個のメガロドン感染先週、GitHub のエコシステムで重大な侵害事案が2件報告されました。5つ目は、政府デップの研究者による発見で、5506-11個の GitHub リポジトリが CI/CD 認証情報盗難マルウェア、メガロドンに感染していたことが明らかになりました。このマルウェアは30以上の秘密正規表現パターンを使用して、AWS シークレットキー、Google クラウドアクセストークン、SSH キー、Docker レジストリ認証情報など、機密データを自動抽出します。感染リポジトリには、規模が大きくダウンロード数が多いオープンソースプロジェクトが多数含まれていました。2目は、Google の従業員が悪意ある VS コード拡張機能をインストールした結果、約3800個の GitHub 内部リポジトリが侵害されたという報告です。TeamPCP 脅威グループが関与しており、ソースコードと内部ビジネス情報が盗み出されました。GitHub は確認した侵害やと、関連トークンを6万1000以上無効化しましたが、すでに流出した情報による被害は計り知れません。ドルパル CVE-2026-9008-12 SQL インジェクション悪用開始ドルパルの開発、チームが5月20日に極めて、重大なセキュリティ脆弱性 CVE-2026-9008-12 について警告を発しました。NIST 標準スコアで20点中20点という最高申告度に分類された。この脆弱性は、認証不要で PostgreSQL を使用しているドルパルサイトに、SQL インジェクション攻撃を可能にします。パッチ発表からわずか数時間から数日以内に、攻撃者による悪用が開始されました。セキュリティ企業インペルバは、1万5000件以上の攻撃指向、79カ国の6000以上のサイトを標的にした活動を観測しています。現在は、偵察と脆弱性確認段階が主流ですが、今後成功した攻撃が急速に増加する可能性が高いと警告されています。カリサンビアク65 OOS をバイパスするフィッシングアズアサービス。FBI が新しいフィッシングアズアサービス、カリサンビアク65について重大な警告を発表しました。このツールは、マイクロソフトサンビアク65ユーザーを標的にしており、OOS デバイスコード認可フローを悪用してた要素認証を完全にバイパスします。攻撃の流れは以下の通りです。まず、攻撃者が AI 生成フィッシングメールで、被害者にマイクロソフトサンビアク65ポータルになりすましたページへ誘導します。被害者が認可要求をクリックすると、デバイスコードが取得されます。攻撃者は、このコードを使用してマイクロソフトサンビアク65アカウントへ不正アクセスし、 永続的なトークンを獲得します。多要素認証がバイパスされるため、被害者のアカウントが完全に制御されてしまいます。テレグラムの犯罪フォーラムでは、月額250ドルまたは年間2000ドルで、このツールが販売されており、すでに多くのアフィリエイト登録者が確認されています。マイクロソフトディフェンダーニツのゼロで、脆弱性が野生で悪用中マイクロソフトが、ニツの重大なディフェンダー脆弱性にパッチを提供しました。CVE-2026-41CVSS-7.8 は権限使用核脆弱性で、ローカル攻撃者がシステム権限を取得できます。CVE-2026-45498CVSS-4.0 はローカルサービス拒否脆弱性です。重要なのは、これらの脆弱性がすでに野生で悪用されていることです。CISA が NIT の脆弱性を基地の悪用脆弱性カタログに追加し、連邦機関に対して2026年6月3日までのパッチ適用を命じています。パッチはマルウェアプロテクションエンジン 1.1.26048 以降、アンチマルウェアプラットフォーム 4.18.26047 以降に含まれており、Windows アップデートの自動配信を通じて展開されています。ディフェンダーが無効化されているシステムは保護の対象外となるため、特に注意が必要です。欧州法執行機関がファースト VPN 摘発、ランサムウェア指定インフラ破壊フランスとオランダの法執行機関がサイバー犯罪組織向け VPN サービス、ファースト VPN を解体しました。5月19日から20日の協調作戦により、33台のサーバーが押収され、複数のドメインが当局に奪取されました。ウクライナを拠点とする管理者が逮捕されています。ファースト VPN は2014年から運用されていた長期的なサービスで、27国の32ノードを備えていました。25のランサムウェアグループがこのインフラを活用していました。攻撃者たちは、月額料金を支払うことで、ロシア語ダークウェブで広告された高度な匿名性を得ていました。506人のユーザー情報が当局に共有され、IP アドレスはスキャン活動、ボットネット運用、DDoS 攻撃、その他のサイバー犯罪に使用されていたと報告されています。DDoS 4杯や、キムウルフ管理者が国際逮捕カナダを拠点とする23歳のジェイコブ・バトラー、オンライン名、ドル等がキムウルフボットネット運営容疑で逮捕起訴されました。同容疑者は200万台以上のデバイスを感染させ、最大31.4TB の DDoS 攻撃を実行、2万5000件以上の攻撃コマンドを発行していました。キムウルフはスケーラブルなボットネットで、テレグラムを通じて、DDoS for Hire サービスを提供していました。被害者の損害額は、多くの事例で100万ドルを超えています。捜査当局は IP アドレス重複、Google アカウントメールアドレス共有、オンライン取引記録などを利用して容疑者を特定しました。米国カナダの共同捜査により逮捕が実現し、コンピュータ侵害幇助罪で最大10年の懲役に直面しています。カテゴリ別まとめ、脆弱性と悪用選手は複数の重大脆弱性の悪用が報告されました。シスコセキュアワークロードの認証不備、脆弱性 CVE-2026-22123 は CVSS 最大スコアの10.0に分類され、認証なしでサイト管理者権限を取得可能です。指キティの複数ユニファイ OS 脆弱性も同様に CVSS 10.0で、認証なしアクセス制御不備とコマンドインジェクションを許可します。これらは数日以内にエクスプロイトコードが開発される可能性が高い状況です。クラウドと API Google の API キー削除遅延問題は、クラウドセキュリティの重要な問題を浮き彫りにしました。ユーザーが削除を要求しても、バックエンド同期の遅延により、15から23分間の悪用ウィンドウが存在します。この間攻撃者は機密データへのアクセス、莫大なクラウド料金の発生を実行できます。組織は API キーの削除後も即座には信頼できないと認識する必要があります。オープンソースセキュリティ、オープンソースのサプライチェーン攻撃が深刻化しています。ラーベルラング、アートテンプレート、メガロドンの感染は、数百万のダウンロードを持つ人気パッケージを含み、広範な被害が発生しています。NPM、PyPI、コンポーザーなど複数のパッケージマネージャーが同時に標的にされており、組織的で高度な攻撃が示唆されます。フィッシングと詐欺、AI 生成フィッシングの精度向上が報告されています。カリサンビア965は、 OOS 認可を悪用して MFA を完全にバイパスし、Google ジェミニクロードコード詐称キャンペーンは SEO ポイズニングで信頼度を獲得しています。従来のメールベースのフィッシングに加えて、社会工学的要素が強化されており、検出と対応が難しくなっています。インフラストラクチャ F5 ビッグ IP の侵害報告では、初期アクセスから段階的なネットワーク侵入までのプロセスが観測されました。Nmap、カーブルート、レスポンダーなどのツールで偵察が実行され、アクティブディレクトリまで標的が広がっています。企業 VPN 機器の侵害は、内部ネットワーク全体へのアクセスを許すため、特に危険です。今週の注目ポイント、脆弱性悪用時間の短縮化。先週のドルパル、CVE-2026 の9008-12パッチから数時間で悪用開始された事例から、脆弱性の発見から野生での悪用までの時間がさらに短縮されていることが明らかになりました。以前は数週間から数ヶ月かかった期間が、現在は数日から数時間に圧縮されています。これは AI 駆動のエクスプロイト開発と自動化されたスキャンツールが普及していることを意味します。API キー管理の最高 Google の API キー削除遅延問題は、業界全体のシークレット管理戦略の見直しを促しています。ユーザーや企業は削除後すぐに無効化されるという想定に依存できず、複数の追加対策アクセス、制限、監視アラート、無期限トークン化の回避を実装する必要があります。マルチテナント環境の境界侵害、シスコセキュア、ワークロードなどのマルチテナント環境で発見された脆弱性は、複数のビジネスユニット間の境界が破られるリスクを示しています。クラウドプロバイダーと顧客間の責任分解線が曖昧化しており、組織は単独での対策に限界を感じています。クロージング先週も企業とユーザーのセキュリティに影響する重大なニュースが相次ぎました。脆弱性悪用の高速化、サプライチェーン攻撃の深刻化、クラウドサービスの新しいリスク、これらの課題に対応するには、従来の防御戦略だけでは不十分です。組織と個人は、継続的な監視、素早い対応、複数層の防御を同時に実装することが求められています。セキュリティは技術だけでなく、プロセスとタイミングの競争です。今週も安全な IT 運用を心がけ、自組織及び周囲の脅威情報を常に把握してください。東京セキュリティブリーフィングでした。また来週お会いしましょう。